皆さんこんにちは、2026年最初の、バイブルスタディ、ですが、私はイエスが両親によって宮に、連れて行かれて赤ちゃんの時にですね、捧げられた時に、出会ったシメオンとアンナという、二人の老人がいますが、このうちの一人のこのアンナという女性が個人的には、非常に好きで、なぜかやっぱりクリスマスの後はなんかアンナに心がこう向くっていうところがありまして、今年もアンナの話からスタートしたいと思いますが、一言お祈りして始めたいと思います。天のお父様、このようにしてあなたの御言葉を学ぶことができる機会をあなたが与えてくださり、私たちが自由に、聖書を読むことができる、学ぶことができる幸いを本当にありがとうございます。どうか神様、このようにしてあなたの御言葉を読むことができない、学ぶことができない、あなたを信じる世界中の女性たちをあなたが覚えてくださいますように、強めてくださいますように、信仰を保っていくことができますように、どうか私たちこの日本に住む本当に平和な国にいる者たちがますます熱心にあなたの御言葉から学び、そこに立ち私たちが人生を歩んでいくことができますように、あなたが助け導いてください。この時はあなたに委ね、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。今日はルカによる福音書の2章36節から38節がメインなところですが、ルカの2章の22から38をですね、読んで一気に読んでいきたいと思います。ルカによる福音書の2章の22節から38節までです。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に、山場と一つがい、あるいは家場とのひなにはと言われていることに従って生贄を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た見イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧ください、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。またアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後、7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり、84歳になっていた。彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って、夜も昼も神に仕えていた。 ちょうどその時彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。ここまでですね。イエス様が誕生した後、両親は、エルサレムの神殿にですね、この最初に生まれた子供は主のために聖別されたものとなるというこの23節にある、ことをですね、守るために、幼子を主に捧げるために行きます。その前の21節にですね、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられたとありますね。生まれて8日目には割礼を施します。それから名前をつけます。でもマリアはですね、子供を産みました。そして女性はですね、子供を産んだ後40日間こう汚れているので、動くことができないわけですね。その40日を終えた後、彼らはエルサレムに行くわけです。それが22節のこのところにあるですね、清めの期間が満ちた時という意味になります。このそしてですね、早速25節にまずシメオンという男性に会います。非常に彼は正しい人であった、敬虔な人であった。またイスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。この慰められるっていうのは前も話しましたけれども、とにかく救い主メシアが現れてほしい、来てほしいという、この待ち望んでいる思いがですね、人々の中に非常に強くありました。もう早く来てほしい、もう来てほしいというですね、そういったようなことを意味しています。慰められるのを待ち望んでいた。そして彼は聖霊が強く望んでいた人だったんですね。彼がこの予言をするんですけれども、私たち異邦人である者にとってもすごく励まされる、ことを彼は言います。まず、この私はあなたの救いを見ました。私たちはこの子供が来たことで私たちは救われる。そして、彼がこの救いというのをどう捉えていたかははっきりは分かりませんけれども、でもシメオンはこのイスラエルがですね、その復刻するっていうことを望んでいたよりはるか以上にですね、人々がこのメシアを通してですね、本当に神にこう立ち返り、そして神の民として人々を取りなしていくという本来イスラエルが持つべき姿勢というか、この司祭としてですね、その取りなすということをもう一度行うことができるように、魂が救われるようにということを願っていたわけですね。そして32節に異邦人を照らす啓示の光だと言っていますね。もうこの時点で分かる人は分かってるっていうか、パリサイ人たちはですね、こういうことが全く分かっていない。また弟子たちもなかなか、このことは少しずつペテロが理解し、そしてまたパウロが理解して、そしてもう命を懸けてですね、異邦人もユダヤ人も同じであるということを彼は教えていったわけですけれども、もうシメオンはすでにここで赤ちゃんのイエスを見て、彼は異邦人を照らす啓示の光であるということをですね、宣言しています。はい。そして シメオンはまた母マリアにですね、あなたは非常に辛い思いをしますよと、とにかくこのイエスは人がの心をですね、本当に、イエスに出会ったら決断をしていかなければいけなくなる。そのまま、ああそういう人がいたんだでは済まない人です。私たちはこの方を受け入れるか拒絶するかですね、そういうふうに、またイスラエルの人たちもそこで、決断しなければいけなかったわけです。自分たちのメシアとして彼を受け入れるか受け入れないか、結局、多くの人たちが受け入れなかったんですよね。そして十字架にかけられるということになります。そしてこれをですね、もうマリアにもう心の準備をしておきなさいと、もうこれもちょっとね、本当に可愛い赤ちゃんを目の前にしてですね、これを言うかっていうことも思いますけれども、でも彼は彼女にこれをですね言わなければいけないと確信して、でも彼女が辛い思いをするけれども、なぜかというと多くの人の心の内の思いがあらわになるためですと言っていますね。さあここでですね、このアンナという女性、のことを話す前に、今日はだいぶこうオタクっぽく、ちょっと聖書をですね、見ていきたいと思います。とにかく今現代は、このインターネットとかいろんなことで、その、いろんな学者たちもですね、こういろんな情報を、なんていうんですか、こう集めているので、結構情報がこうありまして、私も今回ある本を参考にさせてもらったんですけれども、バーカムという人が書いた、まあ学者ですねが書いた本を結構参考にさせてもらいましたけれども、この福音書に出てくる名前を持っている女性たちを研究した本なんですが、その前に皆さん、もし聖書をですねお持ちでしたら、ぜひ地図がある聖書でしたら地図を見ていただきたいんですね。イスラエルの部族の、土地の割り当てが載っているもの、12部族がですねこう載っているような地図がありましたら、それをちょっと見て話を聞いてもらえたらと思います。はい、おさらいしましょう、最初からイスラエルの祖先は、まずアブラハムからスタートしますね。アブラハムがイスラエルの、一番最初の、その父祖になりますね、最初の人です。そしてアブラハムには、イサクという息子が生まれます。それから、まあ、他にもですね、生まれたりするところはちょっと省きますね。はい、アブラハムにはイサクが生まれます。そしてこのイサクにはヤコブという人が生まれます。そしてこのヤコブにはですね、12人の息子が生まれます。2人の、正妻ですね、姉妹ですけれども、ヤコブは2人の姉妹と正式に結婚をします。そしてその2人の間に、6人、子供を産みます。そしてこの2人がです持っていた女奴隷、2人いるんですけれども、1人ずつですね、この女性たちの間でもまた6人生まれるんですね。それから女の子も一人、生まれて、いますが、この言った姉妹というのがレア とラケルと言います。そして、この中でですね、11番目に生まれたのがヨセフと言います。で、このヨセフというのは、兄弟たち、お父さんがですね、すごくヨセフを可愛がったので、まあ、恨みを買いまして、彼をですね、この兄たちは、エジプトに売り飛ばすんですね。そしてヨセフはエジプトに売られますが、まあなんと、いろいろ紆余曲折あって、エジプトで、パロンに次ぐ偉い、指導者になるんですね。そしてエジプトで飢饉が起きた時に自分の家族をですね、エジプトに、エジプトはその飢饉のために準備していたので、自分の家族全部をエジプトに呼び寄せることに成功するというか、まあ、呼び寄せることができるんですね。ところがもう何百年か経ってですね、このエジプトでこの子孫、この12人兄弟から生まれた子孫がものすごく増えるわけです。そしてあまりにも増えていくので、パロにとってこれは脅威になるんですね。そしてまたヨセフがどれだけエジプトのためにしたかなんて、もう何百年も前の話で、もう関係ないみたいな感じでですね、むしろ時代は変わって今は大変なんだと、この人たちを野放しにしていけば、まあ軍隊かなんかでも作って、隣の国と一緒になって、自分たちを攻めるかもしれないというようなですね、まあいろんな政治的な思惑があって彼らを奴隷にしてしまいます。でも、そこから、モーセという、指導者が、現れて、このモーセがこのいろんな不思議な奇跡が起こり、そしてエジプトにいた人々、イスラエルの人々はみんな解放されまして、そしてカナンという、もともとそもそもアブラハム、一番最初のですね、祖先アブラハムが約束をされた土地に、まあ40年かかりますけれども戻るわけですね。そしてこの12の兄弟の子孫である、この12の部族、それぞれが部族になっています。その部族がですね、それぞれその土地を割り当てられて、住むんですね。最初長男ルーベン、シメオン、レビ、ユダ、ダン、ナフタリ、ガド、アシェル、イッサカル、ゼブルン、ヨセフ、ベニヤミンといきます。ただ、レビたちはですね、司祭なので、まあ何にもないわけ、何の土地もないわけではないですけれども、他の部族が割り当てられたような土地というのは、彼らは割り当てられません。司祭という特別な任務を負っていて、本当に神様の特別な、任務ゆえに彼らは割り当てられません。またこのヨセフはですね、息子2人いまして、ヨセフという土地があるんではなく、部族はですね、このマナセとエフライムに分かれるんですね。ですから地図を見ると、レビというのが出てこない。それはなぜかというと、そのレビという部族が大きな土地を割り当てられてないからです。でもしっくりと、まあ、12部族っていうふうに、ヨセフの方が2人の、息子、それぞれがですね、部族になるので、うまい具合、まあ、12部族で割り当てられているんですね。最後にベニヤミン言いましたかね、末っ子のベニヤミンという、まあ、12のこの、土地を割り当てられるんですね。そして彼らはそれらの、まあ、指導者同士で話し合ったり、リーダーが何か困った時に立ち上がったりして、このイスラエルのこの12の部族は ずっとこの土地でその存続していくんですけれども、やはり周りの国には王様がいるんですね。で、自分たちも王様が欲しいと、王がいて軍隊があった方が安定するという気持ちが強くなるわけです。で、同じように周りの国と同じように王様を立ててほしいと、最後のですね、この、司祭でもあり、リーダーでもあり預言者であったサムエルという人がですね、この任務を持つんですけれども、このサムエルがですね、しぶしぶというか仕方なく神様が OK をして、最初に王様になるのが、サウル王という、ベニヤ民族の王がですね、王様になります。でも、結局、彼の家系が、次の王様になるのではなく、次にですね、このサウルはいろいろと問題があって、神様はそもそもダビデという今度はユダ族の一人であったこのダビデという人がですね、次の王様に選ばれます。そしてダビデの子孫がずっとですね、その後王として君臨するわけです。ところが、このダビデの息子になった時に国は二分します。二つに分かれてしまいます。そこで北の方は、イスラエルという国になり、南の方は、ユダという王国になります。これも皆さん、二分された、王国を地図で見ることができたら見てみてください。分かるのがですね、イスラエルの方が大きいです。そして北の方にあります。そしてこの10の部族がイスラエルの方でまとまります。そして2つの部族、ユダとベニヤミンがですね、南の方の、王国になって治まるわけです。で、ダビデの子孫がこのユダ、とこのベニヤミン、この地域ですね、ユダという国になった地域を治めていくわけですね。はい。そしてこのイスラエル、北の方のイスラエルは紀元前772年にアッシリア帝国によって滅びてしまいます。そこに住んでいたイスラエルの人々はですね、いろんなところに移動させられます。国外追放されるわけですね。そして、その後、それから本当に十数年後ですけれども、ユダの王国もですね、今度は、台頭してきたバビロンという帝国によってなくなってしまいます。そしてほとんどの人々が捕囚の民となって遠いバビロニアまでこの連れて行かれるんですね。このようにですね、国外追放されたイスラエルの人たちのことをよく失われた十部族というような言い方をしますけれども、意外ですかもしれませんが、意外と失われていません。いろんなところで彼らはコミュニティを作っていきます。エステル書を読んでもユダヤ人たちのこのコミュニティがあったということがこう分かりますし、前学んだ時もですね、ヨセフとマリアが、イエス様をエジプトに連れて行ったと言った時に、そこにもユダヤ人のコミュニティがあったということを言いましたが、ところどころでこのユダヤ人たちのコミュニティというのがですね、離散された人たちの間で作られていったんですね。これを、ディアスポラという言葉を使って、言います。移住者のことですね。ディアスポラと言います。またディアスポラという言葉を使いますので、覚えてもらえたらと思います。現住地ですね、自分が今住んでいるっていうところから離れた移住者 たちのことを言います、もう一度十二部族の載っている地図を皆さん見てもらって、このアシェル族という人たちがどこにいたのか見てほしいんですね。アシェル族は一番北の方に住んでいます、北西のこの地中海沿いにあるところがアシェル族が割り当てられた土地だったんですね。そしてこれから見るアンナもこのもともとはアシェル族だったんですね、ルカによる福音書の先ほど読んだところで、36節に、アシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいたとありますね。ルカは彼女がアシェル族であったということを言っています。皆さんこういうですね、ところはこのでもよくわかんない、だからまあいいかってこう飛ばす、実は今まで学者たちも多くがそうだったんですよね、飛ばす、これがどういう意味を持つのかっていう。でもだんだんこういろんなことがこう、分かってきたり、ディアスポラの状況がどうだったのかが分かってきたりすると、まあ興味深いことがこう分かってきていますね。ルカはこれ読んでいる読者たちですね、まあ私たちも2000年後読んでいるわけですけれども、ルカが書いたものをですね、はいろんなところに出回っていますね。この福音書、またパウロが書いた手紙などはですね、大体、イエス様が亡くなった後、書かれていますから、早いものでは、紀元45年、そして、60年ぐらいあたりまでに、この福音書がですね、ほぼ、最初に、書かれたはずです。で、読んでいますね。それを読んでいるわけです。いろんな人たちが。または読んでもらって聞いているわけですね。このルカによる福音書を、読む人たちにとってですね、これは興味深かったはずです。ほとんどエルサレムには住んでいたのはですね、ユダ民族かベニヤ民族、または、レビ族ですね。神殿がエルサレムにあります。ですからレビ族も、ほとんどが多分戻ってきてですね、この宮に仕えることができるように、していたはずですし、そしてもともとユダヤ自分たちがここに戻ってこれるようにと強く願っていた補修の民だった人たちもですね、解放されて戻ることができるという機会も与えられましたから。でもなぜほとんどがユダ民族、ベニヤ族、ベニヤ民族、またレビ族だった、中で、なぜアシェル族のアンナがエルサレムに住んでいるんでしょう。彼女はですね、またこれも繰り返しですけれども、女性の名前が出てくるとかですね、その人の、その出身がどこだったっていう名前が出てくるとかですね、彼女の場合父親の名前も出てくるんですよね。こういうところもその読む人たち、まあアンナは、多分非常に有名な女性だったと思われます。すごい長生きしていますし、いつも宮にいた人ですから、もう知らない人はいないというぐらいの人だったと思われますね。だからもう本当すっ飛ばして読んじゃうとあんまり思わないけど、よくよく考えてみるとすごい彼女は有名、だったと思いますね。長生きもしていますし、だからルカのその福音書を読んだ人たちの中には、ああ覚えてる覚えてる、アンナ覚えてるっていう人たちもいたはずなんですよ。そんな女性ですね。ですからここにもルカは何かを言わんとしている、神様が伝えたいものがある、意味があるわけですけれども、 この、いろんな可能性がありまして、なぜ彼女がアシェル族だった人々がですね、また彼女の家族だけかは分かりませんけれども、一つの可能性があるのがですね、もうアッシリア帝国が見えるような地図があったり、バビロン帝国が見えるような地図がもしあれば見てほしいんですけれども、このアッシリア帝国の最も東にメディア地方というのがあります。メディアという地方があります。ある説によると、この、アシェル族はこのメディア地方に多く移り住んだのではないかというふうに言われています。現在はここはイランの北西にある地域です。イランの一番この北の、西側にあるところですね。ヨナが行ったニネベというところを覚えてますか？皆さんが地図を見ていたらニネベももうちょっとこう左側に出てくるはずです。ですからヨナがニネベに行った、ニネベにも、ディアスポラが、いたはずですし、そのニネベよりもっと、東の方にあるこのメディア地方というのは多くのユダヤ人がいたと言われています。第二列王記17章の6節、第二列王記17章の6節には、このイスラエルに住んでいた人たちはハラフとゴザンの川、ハボルのほとり、またメディアの町々に住まわせたとあります。ですからもうここでもはっきりと、もう聖書のこの時代から、ディアスポラはこういったようなところにいた、メディアってこう出てきますね、住まわせたとあります。ディアスポラの人たちはですね、この離散しても自分たちのルーツを強く、意識していました、かえってこの離散したからこそ、自分たちのルーツをですね強く思うのではないでしょうか。現在でも世界中でですね、そういうアジアから、まあ、中国人でも日本人でもですね、自分たちがカナダに移住するとかブラジルに移住するとか、いろいろあります。ハワイに移住するとかいろいろありますが、自分たちの、その価値観とか、宗教とかそういったようなものも持っていきます。そしてそこにコミュニティを作っていきますよね。そうすると自分たちのそのルーツというのを より強く、意識することになりますよね。国をこのユダヤ人たち、ごめんなさい、簡単にユダヤ人が分かりやすいのでユダヤ人という名前を使っていますが、はい、ユダヤ人って言えば皆さん分かると思うので、でもこの人々がですね、国をなくした、自分たちが国をなくしてしまった理由がですね、神様への背信行為だったわけですよね。神様に背を向けた、そして多くの偶像を作って拝んだ、そういったような結果がこうなったということをユダヤ人たちは分かっていました。ですから、このむしろディアスポラの人たちの方がですね、悔い改めてモーセの律法を重んじ、そして預言書を読んでいた、と考えられます。そして移住者のですね、指導者たちがいるはずですよね。リーダーがいますよね、それぞれのコミュニティの中でね。彼らとエルサレムにいる指導者たちと交流も必ずあります。手紙のやり取りとかですね、あります。そういったようなものが回し読みされるということもあります。そしてですね、移住先からさまざまな祭りがあるときにエルサレムに来る巡礼者も、いました。ですからなんていうのかな、みんな飛ばされてどっか行っちゃって消えちゃったではないです。確実に、彼らは遠いところからでも、交流が続いていた。 そして戻ってくる人たちもいたですね。使徒行伝の2章の9節にはペンテコステの日にあらゆるところから、人々が来ていることが書かれています。そしてその中にメディアという地方の名前も出てきます。ですから様々なところにいたこのディアスポラの人たちがですね、来れる時はこのエルサレムに来ていたということになりますね。そしてですね、このアンナという女性の名前もですね、実はパレスチナ地方、このエルサレムとかですね、このガリラヤとか、そういうイエス様が回った地方がありますけれども、いろいろね、イエス様とか弟子たちが住んでいた地方にはなかなかない名前だそうです。なかなかない、はい。そもそも旧約聖書にも、サムエルの母ハンナがですね、サムエル記に登場するだけで非常に珍しい名前なんですね。で、先ほども言いましたけれども、福音書が書かれた当時、にこのパレスチナ地方でアンナという名前は本当に出てこないそうです。で、このいろんな名前が出てきますよね。福音書の中にいろんな人の名前が出てきたり、地方が出てきたり、で、この名前を調べて、この名前を数えたりとかする研究者がいまして、その誰がどういう名前でどこに住んでいるかによってですね、いろんなことが分かってくるらしいです。ですから彼女の名前が珍しいということ、また彼女が、また彼女や父親が、違うところから来ていたとかですね、またこの名前によってですね、福音書などが、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネが書いたものの信憑性が分かってくるというふうにこう言われて、います。ですからこの聖書、そしてこのパレスチナ地方ではあんまり聖書の名前というのは実は使われていなかったみたいです。その男性にしても女性にしてもですね。で、当時イエス様が生きておられた当時、男の子で非常にポピュラーな名前はシモンでした。そして女性では非常にポピュラーな島がマリアですね。4人か5人に1人がマリアだったそうです。それで、私は今までこのマリアってそのミリアムの、ヘブル語ではミリアムなので、モーセのお姉さんのミディアムのことを言っていたのかなと思いましたが、すいません、昔の私のバイスターを聞いた人たちには申し訳、訂正させていただきます。ここで。この名前がなぜポピュラーだったかというと、ヘロデ王の妻の名前が、これだったんですよ。ミディアムです。マリアだったんですね。そして、彼女がですね、このずっとヘロデの前の、一時ユダヤ地方がですね、パレスチナ地方がユダヤ人たちによって治められていた時のハズモニアンというその家族というか家系があるんですけれども、彼女がそこの出だったということもあって、非常にポピュラーだったというふうに、今は知られています。はい。アンナという名前の意味は神の恵みという意味です。彼女の父親の名前ペヌエルは神の御顔という意味です。民数記6章のこの祝福の祈りを、思い出しますね。他にも詩編にも神の御顔、The face of God というのが出てきますけれども、民数記6章の24節から26節に、 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。こういったようなところに出てくるこの、御顔、主の御顔というところから取った父親の名前、でしょう。このイザヤ書などでですね、予言された人々が贖われる、必ず、メシアが来る、人々は贖われる、これに期待する、そして人々がですね、国に戻れるように期待するというこの願いがですね、ペニュエルという名前や、またアンナの名前の神の恵みという意味と合わせてですね、この人々の思いがここに伝わってきます。もう一度神様の恵みが自分たちにありますように、もう一度神様がご自身の御顔をですね、自分たちに照らしてくださいますようにという、この切なる彼らのですね、願いがこの名前、付けられた名前などにも込められている、わけですね。はい、それではこのアンナという女性ですけれども、彼女がですね、女預言者であったとありますね。まあそれはちょっと後で説明するとして、彼女は非常に年を取っていた。少女の時代のあと7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり84歳になっていたとあります。で、彼女はですね、これは、まあもちろん2通り、実は2通りの、解釈がありまして、一つは彼女は84歳であった、まあここに書いてありますね、84歳になっていたとありますが、もう一つの解釈は、実は彼女はやもめになって84年経っていたというふうにも読めるんですよ。実はそうなると彼女は105歳だったということになるんですね。で、はい、14歳で結婚し、7年間夫と暮らした後死別して84年経っていたというふうにも読めます。そして実は他にも有名なですね、女性がユダヤの本とかにも書かれていまして、彼女も105歳であったっていうのがもうあるんですけれども、他にも100歳以上まで生きたユダヤ人たちの記述などがこうあるんですね。で、私もここのその非常に年を取っていた、もちろん84歳でもものすごい年ですよ、確かにこの当時でも、この非常に年を取っていたっていうところから、あ、105歳も、ありえるんではないか。そしてまあ14歳で、結婚して7年間で、そして84年経っているっていうのも大いに可能性が私はあると思います。はい。で、ますますですね、この、まあ、105歳まで生きたならば、もし84年間彼女がエルサレムの神殿にですね、毎日、まあ毎日は通ってません、皆さん思い出してください。女性は生理がある間は宮に行けませんから、ですから1ヶ月に1回はね、1週間ほどこう、まあ1週間なら分かりませんけれども、数日間はこう休んでいたんですよね、行けなかった時もありますね、でも閉経後はもちろんずっと行けるわけですよね。ですから先ほども言いましたが、とてもとても長い人生で、とてもとても有名な女性だったということですね。で、ちょっとこれは寄り道にそれますけれども、アンナはですね、 この離散したイスラエルを表しているのではないでしょうか。そしてシメオンはユダヤ人たちですね、この残っていたユダヤ人たち、地元にずっと、この、まあ、ずっとではないですけれども、にいた人たちを表している、戻ってくる者たちとですね、また本当にイスラエルがこう贖われることを望んでいるっていう、この2人がそういうことの象徴とも言えると思いますし、また1人が男性で1人が女性だったっていうところも、まあルカこういうのが好きでして、結構ルカは女性が出てくる登場人物、ルカの福音書にはもういっぱい出てくるんですよ、女性が。そして名前もいっぱい出てくるんですね。ですからこのペア、男性と女性のペアがこれの象徴であるっていうのもですね、ルカが示したかったことではないかと思いますね。アンナが宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていたとありますが、これは彼女が宮に住んでいたということではありません。神殿に行ける場所、女性が行ける場所というのは限られていました。そこで彼女が寝泊まりするはずはない。これは彼女がですね、ここに毎日いたという表現ですね。はい。ですからそれでも彼女がそこに毎日のように来たということに変わりはありません。彼女はシメオンがいたから近寄ってきたのでしょうかね。神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。彼女は預言者と書かれていますけれども、彼女が特に何か預言をここでした内容というのは書かれていませんが、この預言者であったということはですね、彼女が何か、占いをしたりとか未来を予知してみんなに何か言ったということではありません。ありません。預言の賜物を持つということは神の言葉の真理をですね、伝えていくということです。そういうものに預言の賜物は使われます。神様の真実を伝えます。ですから、時にそれは、厳しいことも含まれるかもしれませんが、必ず人々を立て上げるものであるはずです。ですから私は預言の賜物を持っていますと言って誰かを裁いたりとかするということは、これは、預言の賜物を正しく用いてはいない、と私は思います。必ず人を立て上げることに、つながる、神様にもっと近づくこと、また神の真理をもっとよく理解することにつながるのが預言の賜物です。ですから彼女のところにですね、彼女の知恵、また旧約聖書の知識を求めて彼女のところに来る女性は多くいたと思います。多くの相談ごとをですね、彼女はいろいろ聞いてあげたり話したり祈ってあげたりしたと思います。そしてもちろん男性も含まれていたと思いますよ。旧約聖書の中でもフルダという女性がいますけれども、これからユダがどうなるのかっていうことをですね、求めに来た、エレミアが預言者だった時代ですけれども、王の家来たちはですね、このフルダという女性のところに、神の真理、神様が何とおっしゃるかをですね、女性のフルダのところに求めてきていますから、ユダヤ人たちのこういう男性たちの中に、 女性のそういう賜物を認めるということはあったと思います。そういったように非常に、まあ、今本当に彼女の影響力というのは大きいものがあったと思います。彼女がですね長生きをしたということが重要ではないですね。ただ長生きをしたということが重要ではないですね。彼女の、まあ、今 QOL っていうふうにね日本でも言う Quality of Life っていう言葉を使うようになりましたけれども、やはり彼女の人生の素晴らしさというのは彼女が持っていた霊的な資質ですね。そして彼女はこの神殿にいつも来るというところに、彼女が自分のことよりも神様を意識して求めているという姿勢の表れが見えますね。まあ多くのこの当時男性の方が先に早く亡くなるということはありましたし、多くの女性がですね経済的な意味においてもいろんな意味においても再婚するということはよくありました。でも彼女はそうしていないですね。子供がいたのかどうか分かりません。いた可能性が全くないとも言えません。でも彼女は再婚していないですね。よっぽど、悲しい、辛い、死別というのが彼女にとって辛かったかもしれませんね。そして、彼女にとってこの神殿に来ることを通して神様のことを常に考える、また祈る、断食をするということを通して、本当に神様に近づいていったことが彼女の癒しにつながったのかもしれませんね。本当にいつもいつも自分のことではなく神様のことを考えるとですね、私たちの心は癒されていきます。自己憐憫はですね本当に、私たちの、この現実の捉え方をですね歪めていきます。ますます歪めていきます。自分のことをしか考えない人はですね、現実を正しく捉えることができなくなっていきます。でも神様に向いている、神様を意識して過ごしていると、辛いことがあっても、難しいことがあっても、あなたが神様をよりどころとするときに、それはあなたの癒しへと、つながっていきます。彼女にとってですね本当に多くの女性たちが彼女を求めてやってくることも大きな彼女にとってですねミニストリーとなり励みとなったと思いますね。まあこういうふうに聞くとですね、ああなんて自分はアンナからほど遠い女性なんだと思っちゃいますか。私なんか思っちゃいます。ああアンナみたいになりたいけど無理だな、難しいな。でアンナのように、なりたいということはですね、このような生活をしたいというのは現実的ではないと思います私たちにとってね。でまあ神殿もないですから、そんな風なところがないですから、まあもちろん、カトリックのですね、そういう方のように自分の生涯をですね捧げて、祈り、とに徹するという、そういうメッシュを受ける女性ももちろんいますよ。でも多分私のバイスターを聞いておられる、95% ぐらいの方がこういう生き方は してないと思いますし、できないと思います。でそれでいいんです。なぜかというと、この私たちがこのようになりたいっていうふうに思ってるっていうことはですね、ただただ外側からいろんなものをこう足していきたいということだけ なんですよね、うん、でアンナが先ほども言いましたけれども、彼女は神様を意識した。それは私たちできます。そして私たち自身が今神の宮ですよね。聖霊が私たちのうちに住んでいてくださいますよね。ですからどこにいようと私たちはそのようにして神様とつながっていくことができるわけですね。アンナにとってはもちろん彼女は神様が共にいてくださるということを信じていましたけれども、彼女にとって、特に彼女にとってはですね、独り身であった、まあ、家族や親戚もいたと思いますけれども、でもこの一人である彼女にとってはこの神殿に行くということを通して、自分のミニストリーができたし、神様を意識していくことができたし、本当に集中して祈る生活ができたわけですけれども、でも彼女はですね、決してですね、神様を自分が亡くした夫とすり替えたというわけではありません。そういうことではないです。神様は神様ですね。私たちが生かされるのも、またより頼むのも、神様ですね。そして夫がいない人にとって、また結婚していても夫がいないともう同然のように感じる人にとってもですね、神様がですね、あなたの拠り所である、また神様があなたに喜び、そして平安、忍耐をですね、与えてくださるというふうな関係、交わりというものは私たち持つことができる、大事なことですね。そこを思うというのはですね、ですからどうか、アンナのようになるということは、彼女のようにこの神殿のようなところに行って生涯を過ごすということではない。あなたにとってアンナのような人生を、歩むというか、彼女を模範にしたいと思えばですね、ただただ神様を意識していくということ、そして神様の言葉をですね、人々に、励ます意味で、伝えていくということ、そこに私たちが目を向けるということでいいんだと、思います。でもチャレンジだと思いますね、私たちにとって。どうかでもこれがですね、皆さんにとって、まあ、さまざまな苦労があり、そして、私たちには分からないですね、このディアスポラから戻ってきたということなどなど、私たちには考えられないさまざまな苦労が、彼女や彼女の家族に、あったはずです。ただただそのやもめとなったというだけ、が彼女の人生を、なんて言うんですか、こう人間的に言えばこう狂わせたとか、そういうことではないと思いますね。彼女のバックグラウンド、は彼女をより強く神様を意識することに、つながったのだと思います。ですから、まあ、皆さんの中にもですね、自分が一代目のクリスチャンであるということとか、また自分が日本人ではないということとかですね、家族の自分の生い立ちが本当に複雑だということなどなど、どんな人もですね、このアンナという女性を見て、彼女がどういうふうにこの癒されていったのか、 彼女が元気になっていったのかをですね、改めて考えてほしいと思うと同時に、彼女が、女預言者であったとありますが、皆さんパウロはですね、みんな預言の賜物を求めなさいと、コリント人への手紙にあります。ぜひ皆さん預言の賜物を求める祈りをしてください。そしてこの、自分たちの周りにいる女性たちをですね、励ます、御言葉で、立て上げる、そういったような女性たちにぜひ、なってほしいと思います。本当に自分たちの教会やコミュニティの中でですね、いろんなおしゃべりをした後、もう自然とこの人は、自然と、祈ってくれる人だっていうふうに周りに思ってほしい、ですね。ですからどうぞそのように、皆さんもこの賜物をですね、求めて、言ってくれたらなと思います。では一言お祈りして、今日の学び、を終えたいと思います。詩編27編4節、一つのことを私は主に願った、それを私は求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすために。一つのことを私は主に願った、それを私は求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすために。神様、私たちも願うことは、私たちの命の日の限り、あなたと共に住むということです。あなたの麗しさに目を注ぐことです。あなたへの思いを、強くしたいということです。神様、どうか今日の学びを通して、特に一年の初めに改めて私たちがこのアンナという女性を通して、自分たちの複雑な環境、生い立ち、などもすべてあなたのところに持ってきて、あなたの癒しが与えられるように、してください。誰よりもあなたは私たちの心を癒すことのできる方です。そして私たちがあなたを賛美し礼拝し、祈るときにそのことは起きます。どうか自分のことばかりに目を留めるのではなく、また周りの人たちに変わってほしい変わってほしいと、願うのではなく、まず自分自身があなたに期待するものでありますように、あなたに期待する中で、あなたを待ち望む中で、どうかあなたが私たちの心を癒してくださり、励ましてくださり、強めてくださいますように、神様、いつか本当にこのアンナとゆっくり時間をとってお話ができることを望みたいですが、それがいつかできることを感謝します。どうかお一人お一人にあなたが豊かに祝福をしてくださり、この一年の歩みをあなたが導いてくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。